ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。早いもので6月もあっという間に半分が過ぎてしまいました。梅雨入りしましたね。梅雨入りしまして、雨がどっと降るのかなと思っていたところですね、梅雨に入った日ぐらいは雨は降っていましたが、その後ずっと晴れが続いております。この前の日曜日もうちの学区では倉敷川の土手清掃というのがありまして、青少年を育てる会が主催しております行事なんですが、これも雨でどうなるかなという天気予報ではあったんですが、直前になって天気予報を見てると降水確率もどんどん下がってて雨のマークも消えてですね、結局11日もですね雨が降らずにですね、予定通り、草刈り、あとはゴミ拾いも終わりまして、無事に済んでよかったなと思っております。でこの梅雨の時期ですね、当然田植えが真っ盛りという感じで、どこの地区でもですねそろそろ、田んぼに水が張られて、稲が植え付けられている時期なのではないかと思います。田んぼは面白いですね。水が張られるまでっていうのは当然カエルとかがいないんですけども、田んぼに水が張られたその日からですね晩にですね、家の窓とかを開けてるとですね、ケロケロケロケロは遠くから聞こえてくるわけですね。ということは田んぼに水が張られたのを確認してですね、カエルがどんどん田んぼに集合してるんだろうなと思いますが、もうちょっと時期的にカエルが出てくるのは早いのかなとは思ったんですが、もうこの時期にはですね一生懸命カエルが夜中でゲロゲロゲロゲロ鳴いているのを聞くとですね、もうそろそろ夏だなという感じではあります。でですね、私の友人には結構カエルが嫌いな人が多いようで、私も直接カエルに触るのは得意かと言われると得意ではないですね。でそのカエルのネタをフェイスブックに上げるとですね、お前もカエルだろうということで、私のことをどうやらウシガエルか何かと勘違いしている人が多いようですが、私、決してカエルではありません。カエルではありませんが泳ぐのは好きです。両生類かと言われたら両生類ではないです。どちらかというと爬虫類に近い哺乳類かもしれません。爬虫類と哺乳類の違い皆さんお分かりでしょうか。私も本当はよく分かっていません。それはいいんですけれども、とりあえず梅雨に入っていい天気は続いていて、これ天気はずっと続くとこの夏に水不足とか心配になるのかなという感じもします。でですね、その空梅雨というか天気はいいのでずっと気になってて、天気予報というか天気図というのを見ましたら、いわゆる梅雨前線というのが、今日この放送をしている時は16日ですから、その日のことはちょっと分かりませんが、収録をしているのが実は13日の火曜日というところで、13日の火曜日のですね、気象庁発表の、天気図を見ますと、梅雨前線かなり南の方におりまして、沖縄本島あたりに梅雨前線があって、倉敷地域はずっと晴れが続いておりますが、沖縄本島ではですねこの1週間ずっと雨みたいですね。やっぱり日本というのはひどいなと思いました。この梅雨前線がどんどん北に上がってくればやっと雨が降るのかなという感じではありますが、とりあえず今週は雨が降りそうにないということで、農家の皆さん、しっかりと水分補給、田んぼに水分補給を頑張ってくださいということですね。はい、水分補給といえばですね、暑い日が続いておりますが、私9月の、小島であるトライアスロン大会一応エントリーしまして、倉敷市のスポーツ振興課からも、封筒が届きまして、いよいよあともう3ヶ月ですね。早いもんですね。3ヶ月という迫ってきましたが、まだ練習ができておりません。そろそろ、倉敷市役所の横の、温水プールでですね練習したいなと思っております。でですね、水泳で思い出したんですが、多摩島にある某和菓子屋さん、 というか名前を言ってしまえば分かると思うんですが、玉井堂のご主人の別所さんがですね結構水泳が速くてですね、で私の高校時代の先生で、これまたあの名前知ってる人は知ってると思うんですが、あの江口先生というのがおられまして、別所さんとか江口さんとかでチームを組んでですね、コーチで、マスターズの水泳大会に出たらしくてですね、でマスターズの水泳のマスターズの大会では年齢別になってるんですけれども、4人チームで合計の年齢240歳かなんかというところでですね、日本記録を更新したというのをこの前、アップされてました。やっぱすごいなと思いますね。水泳って年齢関係なく楽しめるスポーツかなと思いますし、私みたいなメタボ成人であってもメタボじゃない人にとってもですね、意外に体重に関係なく気軽に、楽しめるスポーツだと思っておりますので、ぜひ夏が近づいたら、プールに行くなり海に行くなりしてですね、水泳で体を動かすのはいいのかなと思っております。でトライアスロンというのはですね、あ水泳以外に自転車とあと走るのも重要で、私先月の放送でも若干話をしましたでしょうか、2月の君路マラソン以降ほとんど走る練習ができておりません。で小島のトライアスロン大会の、距離というのはですね、ご存知の人はご存知かと思いますが、水泳が 1500m 1.5 キロで、自転車が40キロ、でバイクじゃないですね、一番最後ラン、が10キロ、 1.5 と40と10を足すと 51.5 キロということで、実はランニングは高々10キロなんですね、ちなみの私の体重100キロということで、ちょうど10分の1、単位が違いますから全然関係ないんですけども、まあ、10キロ走るぐらいであれば、そんなに練習をしてなくてもいいとは思うんですが、一番最初にですね、今の倉敷市のスポーツ振興課がやる前に小島の商工会議所さんで、やっていたファッションタウン小島トライアスロン大会初めて出た時にですね、まさにそれがあったから僕トライアスロン始めたんですけども、1回目のレースの時ペース配分というのは全然わからなくて、水泳一生懸命泳いでバイク一生懸命自転車漕いでバイク終わって走り始めたらですね、もう足がつりそうだったんですね。やっぱりですね、バイク40キロ漕いだ後、走るっていう練習はある程度しておく必要もあるのかなと思いますし、その、ファッションタウン小島トライアスロンの時の最初のコースはですね、ランのコースが今と違ってですね、小島のボート場まで戻ってきたら一旦ですね坂を登るようなコースがあったんですね。あれ今考えたら結構きつかったですね。あのコースもう一回元に戻すと結構タイムが変わってくるんじゃないかと思いますが、今の小島のトライアスロンのコースはひたすら平地を走っておりますが、若干坂があるコースが、今から十数年前の小島のトライアスロン大会1回目のレースの時はそういうコースだったと思います。平地をひたすら走るのとやっぱり山道坂道を走るのでは全然やっぱり足にかかる負担が違いますね。そうじゃ君路マラソンもある程度坂があったりするんですが、やはりですね上り坂を練習してると結構脚力つくもんだなと思います。皆さん足腰、しっかりトレーニングしておられるでしょうか。なかなかそういう機会ないかもしれませんが、まあ、週に1回1時間2時間ぐらいの運動はしておいた方がいいのではないかなというのが、私のおすすめでございます。はい、歩くとか走るというのは特に道具も必要ありませんので、ぜひ皆さんの、自宅の周りを歩いたり走ったりしてみてはいかがでしょうか。はい、健康はとても重要でございます。というわけで、これから先1ヶ月するともう梅雨はまだ来てないかもしれませんが、気温がどんどん上がってて蒸し暑い日が続いているかと思います。ぜひともですね気温が上がったら水分補給と塩分補給ですね、熱中症にならないように気をつけていただきたいと思います。私水分補給はしっかりしてるんですが、塩分補給を忘れて、ここ数年結構熱中症っぽい症状が続いております。はい、というわけであっという間の10分間でした。また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。